お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書14章、15章、そして16章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書14章の学びに入りますが、14章は2つの大きな部分に分けられています。それは長老たちの偶像礼拝に対する予言と、エルサレムは確かに破壊されるというメッセージです。主はこの章でも続けて、なぜご自分がエルサレムをあのように裁かれたかということを説明しておられます。ここで示されている原則は、今日の私たちにも適用することができます。神様は今も国々を裁かれるのです。エゼキエルはイスラエルの長老たちが悔い改めるようにと彼らを呼び集めます。旧新約聖書の両方を通して神様を信じている者に対する神様のメッセージは悔い改めなのです。悔い改めて神様に立ち返りなさいというのが、ここでのエゼキエルのメッセージとなります。エゼキエル書14章の一節。イスラエルの長老たちの幾人かが来て、私の前に座った。長老たちがエゼキエルのところに来ましたが、彼らはなんと経験ぶっていたことでしょうか。彼らは預言者に耳を傾けたいというふりをしていたのです。二節。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。長老たちは、私たちは偶像など礼拝していませんよと言っています。確かに彼らは偶像を作りはしませんでしたが、主は言われました。この者たちは偶像を自分の心の中に立てたのだ。あのサムソンもまた神の人であるかのようなふりをした人物です。彼は罪をもてあそび続けながら、同時に神の人でありたいと願いました。今日教会の中でどれほどの人たちが罪をもてあそび続けながら自分はうまくやりおせると考えていることでしょうか。彼らはうまくやりおせることなど決してないのです。神様の裁きは避けられません。彼らは形式や宗教儀式を通って偽りの表面を取り繕っているかもしれません。でも実際彼らは心の中に偶像を持っているのです。主はエゼキエルにこの人々はイカサマシだと言われました。彼らはエゼキエルのメッセージを聞きたいというふりをしましたが、何一つ聞いてはいないのです。四節。それゆえ彼らに告げよ。神である主はこうおせられると言え。心の中に偶像を秘め、不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、主である私がその多くの偶像に応じて答えよう。神様はご自分がこの人々を裁かれると言われます。主イエスは同時代の宗教的な指導者たちを偽善者と呼ばれました。主はこのひどい言葉を他の誰よりも多く使われました。エゼキエルは民の霊的なリーダーたちに話しているのです。神様は彼らを裁かれます。神様はいつでもイカサマ宗教を裁かれるのです。教会や個人が真理から離れる時にはいつでも神様は裁きを下されるのです。 エゼキエル書14章の6節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。神様はこの人々が本物ではなく、イカサマシであって、自分たちの心の中に偶像、つまり罪を持っていることをはっきりと示しておられます。私たちの持っているこの古い性質は悪いものです。でも神様は言われます。悔い改めなさい。私のところに来なさい。神様はイスラエルに対して憐れみ深い方です。神様は彼らに本物になるようにとチャンスを与えておられるのですが、彼らはそれを自分のものにしていないのです。偽預言者たちはまだ次のように言いながら走り回っています。神様はエルサレムを救われる。エルサレムは神様の町だ。神様はエルサレムを愛しておられるのだ。神様はご自分の目はエルサレムに注がれていると言われる。彼らはそのことについてたっぷりと聖書の箇所を引用することもできました。今日も偽の教理を裏付けるために文脈から取り出した一つ二つの聖句を引用することは可能です。でもここから一つ、あそこから一つと説だけを取り出すことはできません。聖書の中に示されている全体像を見なければならないからです。全体像を見るとき、取り出したわずかな説によって間違った理論を裏付けることはできないのです。エゼキエル書14章の12節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら。神様はエゼキエルに言われます。この町は反抗的な町で、ずっと続けて私に対して反抗してきた。私は彼らに、私に立ち返るチャンスを与えてきたが、彼らは私に立ち返ることをしない。神様はご自分の言っておられることに関して本気です。裁きは避けることはできません。神様がどれだけ真剣でおられるかに耳を傾けてください。エゼキエル書14章の14節。たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。もしノアがエルサレムの町の中にいても、彼らはノアに耳を貸さないだろうと主は言われます。ノアがこの民にとってどれほどの警告になったか想像してみてください。ノアの時代の人々は彼に耳を貸しませんでした。そしてたとえノアがそこにいたとしてもエルサレムは彼に耳を貸すことはなかったのです。もし今日私たちの間にノアがいたなら誰が彼の言うことを信じるでしょうか。人々は彼を頭の固い時代遅れの人物と呼ぶと思います。イスラエルの民はノアにもダニエルにも耳を貸すことはなかったはずです。でもネブカデネザルはダニエルに耳を傾けました。ダニエルにとってネブカデネザルが彼に耳を傾けたということは何という素晴らしいことでしょうか。世界最初の偉大な支配者ネブカデネザルの宮廷にはダニエルがいます。バビロニア人たちはダニエルを知っていました。そして彼らはダニエルが神の人であることを知っていたのです。ところが主はイスラエル人たちがノアにもダニエルにもヨブにも耳を貸すことはなかっただろうと言っておられるのです。エゼキエル書14章の17節。あるいは私がその地に剣を送り、剣よこの地を生き巡れと言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき。神様はこの地に剣をもたらすつもりであると言われます。 神様はネブカデネザルがこの地に入ることを許可され、ネブカデネザルはこの地を破壊するのです。エゼキエル書14章の20節。たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の御告。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだと書かれていますが、ダニエルは二つの帝国を救いましたが、もし彼がこの町にいたとしても、ダニエルはエルサレムの人々を助けることはできなかったはずです。だからこそ、神様はダニエルをエルサレムの町から連れ出されたのです。神様の民は彼に耳を傾けませんでしたが、バビロンの異教の王はダニエルに耳を傾け、彼を総理大臣にしました。もし教会の中にいる人々が神様の御言葉に耳を傾けないのなら、ご自分の御言葉を確かに受け入れる人々のところに神様は出て行かれるのです。ダニエルはエルサレムにいても何も良いことはしなかったかもしれませんが、彼はバビロンで第一の権力者になり、異教の王が彼に耳を傾けたのです。神様は喜んでご自分に耳を傾ける人々に福音をお聞かせになるのです。さて15章は、実を結ばないブドウの木の例え話です。ブドウの木はイスラエルの国の象徴の一つです。イザヤ書5章では、私たちの前に置かれたブドウの木はイスラエルの国です。そのことについて憶測する必要はありません。なぜなら、イザヤが次のように言っているからです。イザヤ書5章の7節。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。エゼキエル書15章に戻りますが、2節から4節。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。神様はここでとても興味深い適応をしておられます。端的に言って、ブドウの木の目的は何でしょうか。主イエスもまた、ヨハネの福音書15章の中で、今日の信者の姿として、ブドウの木を使われました。ついでながら主は、イスラエルはもはやブドウの木ではなく、ヨハネ15章の一節にあるように、私は誠のブドウの木であり、と言われたのです。主イエスは、その章の中で救いについて話しておられるのではありません。ブドウの木の目的は何でしょうか。その目的はただ一つ、実を結ぶことであり、他には何もありません。しかしもしブドウの木が実を実らせないのなら、焚き木になるだけだと神様は言われます。ヨハネの福音書の中で主イエスは、もし信者が実を結ばないのなら、その人が救いを失うことはないが、実を結ぶべき場所からその人は取り除かれると言われました。もしその人たちが実を結ばないなら、神様は人間をとても多くの方法で脇に置かれます。イスラエルの人々は実を結んでいませんでした。ですから神様は言われました。もうエルサレムは燃やしてしまう以外には何もすることが残されていない。 だからこそ神様はそうされたのです。民は神様を代表すべきだったのですが、そうすることに失敗しました。もしあなたが今日、クリスチャンとして大きな特権を与えられているのなら、あなたには多くの責任があります。あなたは神様の御言葉を聞いたことのない人たちのことを考えておられるでしょうか。神様の御言葉をすでに聞いているあなたには大きな責任があります。神様は今日、あなたが実を結ぶことを望んでおられるのです。さて、16章の学びに入りますが、16章にはもう一つの例え話が含まれています。それは捨てられた小さな孤児の例えです。エゼキエル書16章の一節。ついで私に次のような主の言葉があった。エゼキエルは自分が語っているのは主の御言葉であることをあくまでも繰り返します。16章の2節。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて。小さな孤児は誰のことでしょうか。投げ捨てられた汚く汚れた子供とは一体誰のことでしょうか。それはエルサレムの町なのです。エゼキエル書16章の3節。いえ、神である主はエルサレムについてこうおせられる。あなたの起こりとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人。あなたの母はヘテ人であった。これはイスラエルの民の起こりを言っているのではありません。アブラハムとサラのことを話しているのではないのです。ここではエルサレムの町の起こりが考慮されています。エルサレムの歴史はこの町がアモン人の町であったということです。創世記15章の16節には次のように書かれています。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。エルサレムはヘテ人の町でもありました。ヘテ人は大きな民族で一時この地を支配していました。エルサレムの背景はそのようなものです。何一つ自慢になるようなことはありません。エゼキエル書16章の4節から5節。あなたの生まれは、あなたが生まれた日に、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでも、あなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて野原に捨てられた。エルサレムは私生児であり、孤児であり、ただ投げ捨てられました。見捨てられ、世話をしてくれる人もいませんでした。6節から8節。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに、生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告、そしてあなたは私のものとなった。神様はエルサレムに、私はあなたを養子とし、私の子としたと言われます。 9節から11節。それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた、綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、天布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕に腕輪をはめ、首には首飾りをかけ。神様は、私はエルサレムにこのようにしたと言われます。私たちの人生に対する適用はとても明らかだと思います。アダムとエバが罪人になり、あなたも私もトガのうちに生まれました。ですからダビデは次のように言いました。詩篇51編の5節。罪ある者として母は私を身ごもりました。私たちは神様の恵みによって救われた罪人に過ぎないのです。しかし神様はエルサレムにエゼキエル書16章の6節で生きよと言われました。しかし神様は私たちにはヨハネ3章の7節にあるようにあなた方は新しく生まれなければならないと言われました。神様はもしあなたがキリストを信じるならあなたを救ってくださるという契約を作られました。ですからヨハネ3章の16節にはこのように約束されています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。主は自分の血で汚く汚れたその小さな死生児を取り、それで私はあなたを水で洗ったと言われました。同じように私たちも神聖の洗いと聖霊の更新を知ることができます。またここにはあなたの血を洗い落としと書かれていますが、主イエスはあなたの罪過を十字架の上で担ってくださいました。ですから今日、神様の子供には血の罪過はありません。またあなたに油を塗ったとありますが、神様は今日、ご自分の子供に聖霊の油を塗ってくださいます。私はまた、天布をかぶらせとありますが、私たちは神様の御前に立つことができるために、キリストの義をかぶることができるのです。この町に何が起こったのでしょうか。神様はこの町が美しい若い女性に育ったとき、彼女は売春をしたと言われます。偶像礼拝に陥り、神様に背を向けたのです。私たちはあまりにも簡単に神様との交わりから離れてしまう傾向があるのはとても残念です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はブドウの木の幻というテーマでエゼキエル書14章、15章、そして16章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。